古代の福岡を歩くシーズン6。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン6。この番組は三山市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今夜は太宰府の伝説探し歩きのパート2をお送りいたします。パート1では水木の東門をスタート、戸風呂跡、観世音寺を通って五条の入り口までやってきました。ここから太宰府天満宮へというところ、三笠川の橋のたもとにある三浦の碑まで歩きました。そしてすぐ近くに釜江口がありました。五条の交差点の100メートルくらい手前になります。そこから今夜はスタートです。ご案内は古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんです。
で、釜江口というのはこの辺にあったんですね。
はい、でこの県道をですね進んでまいりますと、はい、太宰府天満宮の方に行くんですけども、はい、先ほどの三浦の地から少し進んだ、そうですね、2、30メートル進んだところに釜江口、はい、まあ、宿場町の出入り口がございました。はい、で太宰府はですね、東西南北からさまざまな方が来るので、普通宿場町は2つなんですが、太宰府は4つ釜江口がありました。はい、でその1つ、福岡や博多から来る人のメインの出入り口だったのが高橋口という釜江口なんですね。そちらが今県道のそばに石碑も立ってますので。
石碑が立ってます。あら、本当に気がつきませんでしたね、これは。
あ、本当、県道沿いにひっそりと、立っておりますけども、高橋口の跡ということで、こちらがですね、太宰府の宿場町の、福岡方面、博多方面からの、メインの出入り口で、その後なんですね。なので、当時太宰府天満宮へお参りした方は、先ほどの三浦の一言で火のところで、体を清められまして、そしてここの高橋口の釜江口を通って、いよいよ宿場町、そして太宰府天満宮へと向かっていったようなんですね。
高橋口跡という碑が、石碑が立ってます。これはもう本当に気がつきません。僕は何回ここを走ろうと思ったことか分かりませんけど、全く気がつきませんでした。
なので皆さんは知らず知らずのうちに江戸時代の出入口を車で通っていらっしゃると。
そういうことですね。
はい、で、太宰府市役所を過ぎまして、三浦の碑、高橋口の跡で、そうしますと五条の交差点が見えてまいりますけども、この五条の交差点、向かって右奥の方ですね、こちらに今金掛天満宮さんがありますので、太宰府の伝説の旅、次はそちらを、見てみたいと思います。
ですね、ここは私もしょっちゅう歩いてるところなんですけど、歩いてる人が気がつかないところに金掛け金掛け神社というんですか、
金掛け天満宮、
天満宮様ですね。金掛け天満宮というのがあるんですけど、これも全く気がつきませんでした。
そうですね、ここというかちょっと入り込む、少し入ったところになるのでですね、
もうほんのちょっと入ったところですよね。それは気がつかない。渡りましょうか。
五条の交差点を太宰府駅方面に向かって右側にこじんまりとした林があります。その中に入っていきます。
金掛天満宮と、これどういうふうなお話が起こってるんですか。
そうですね、五条の交差点、大変人通りが多い場所なんですが、はい、そこは少しもう
ほんのちょっと入っただけですよね。
ほんの10歩20歩行ったところなんですが実はその裏側に実は金掛天満宮という場所がございます。はい、で訪れていただきますと、本当に静かな木立の中にですね、祠が祀ってありまして、でその金掛天満宮さん、どういった由来なのかというと、境内にですね、こういう、由来を書いた石碑もあるんですけども、実はこの太宰府、もともと商工業が盛んでございまして、いわゆる 座というものが
ありましたよね、
はい、
あ
の歴史で言いますと織田信長が楽市楽座とか、座を廃止してというふうに言われますけども、はい、まあ、いわゆる、まあ、商工組合の一種なんですけども、まあ、あの古い時代太宰府にですね、まあ、米を扱う座、はい、はい、まあ、米座を担当した、まあ、古川家というですね、はい、まあ、大変大きな家があったそうなんですね、はい、である時にですね、まあ、太宰府で飢饉が起こりまして、はい、まあ、大変多くの方が亡くなりまして、まあ、残った方々も明日を食べるものもないと、はい、まあ、大変困窮した状況だったそうなんですが、まあ、時の、まあ、古川家の当主が、はい、それをその大変凄惨な状況を見られて、まあ、家財を投げ打ってですね、太宰府の人々を救済したと、はい、ただ、まあ、そのためにですね、あの、大変あの富豪であった古川家は、まあ、傾いてしまって、でなかなか家業が衰退してしまったんですが、まあ、ある時、まあ、その、主人のですね、はい、まあ、枕元に、まあ、一人の白髪の老人が現れまして、で、まあ、庭の上目の木にですね、小金の入った袋をかけておくので、はい、まあ、明日の朝、夜が明けたらですね、それを用いて古川家を立て直しなさいと。で、まあ、その古川家の当主が目覚めますと、はい、翌朝自宅の庭の梅の木に小金の入った袋がかかっていたそうなんですね、はい、まあ、そちらの小金を使って古川家はまた、家業を立て直して、まあ、勢いが盛んになったと、
はい、
まあ、ということから、小金をかけたということから金掛け天板宮というふうになって、そのゆかりの地に、まあ、こうやって、祠を建ててお祭りをして、そして、まあ、小金をかけたという梅の木がですね、まあ、境内に、はい、並べ、あの、植えられているということなので、また梅のシーズンになりますと大変きれいな梅の花をご覧になることができます。
そうですか。祠の横にね、
はい、
まあ、小さな梅の木ですけども一本植えてあります。
はい、で、あの、この金掛天満宮の故事なんですけども、はい、実はあの幕末に来られました五教の一人三条実富公もですね、はい、あ、太宰府にそういった場所があるのかと、はい、まあ、やはりあの五教もですね、都から、まあ、落ち延びて来られまして、はい、まあ、太宰府からでいつかまた都に戻りたいという願いをお持ちでしたので、はい、まあ、この古川家の人々に尽くして、まあ、その、苦労した分ですね、ちゃんと神様が見ていらっしゃって、でまた、はい、あの家業が栄えたという故事を聞きまして、まあ、ここであの金掛天満宮にまつわる歌を読んでらっしゃるんですね。でその歌碑がですね、あの天満宮さんの左側に、
あるんですか、
建てられてますので、
あ、なんか気がつかないのがよくあるな、出てくる、あ、そう、これですか、
こちらです
ね、石に書いた、あ、歌碑が、
そう、
あ、うまい字ですね、これまた
ちょっとお待ちくださいね。で、あの祠の左側にその三条実富が読んだ、はい、歌があるんですが、はい、梅替えにかかる小金の花もまた、ねにや帰りて咲きいずる蘭、まあ、まさしく、まあ、その金掛天満宮の故事にちなんで、はい、自分もまたいずれね都に帰り咲きたいって、まあ、そういう思いが込められているそうです。
いい歌だな、これも、いい歌だし、そしてこの歌詞も非常にいいですね。
立派な、本当に趣のある歌詞がですね、
ちょうど1メーター横が縦2メーター横1メーターぐらいの歌詞ですね、それにあの字がまた立派な字ですね。
また美しい字が書いてあってですね、雰囲気がとても出ている歌詞になっています。
それが、祠の横に立っております。
ということで、まあ、はい、こういうあの伝説にまつわる場所が実はもう大変にぎやかな五条交差点のすぐ裏にありまして、はい、またその伝説が幕末の三条実富公も、大変感銘を受けて歌を詠まれたという、まあ、はい、あの実は、太宰府に知られざるスポットがありますので、ぜひ伝説の、こちらも、ね、訪れていただきたいなと思いますね、
は
い、
金掛天満宮、はい、というところですね、はい、
今度は五条の交差点を太宰府駅方面に向かって左折、大型バスの駐車場の方へ向かいます。
あの先ほど、金掛天満宮を見ました五条の交差点から北の方に、太宰府天満宮の大駐車場の方にですね、はい、曲がって、まあ、20〜30メートル交差点が少し来たところにやりました、はい、でこちらの周辺ですね、今民家の個人宅の奥の方にあるんですけども、実は、まあ、かまど神社の、まあ、頓宮跡と言われる場所があるんですね、
はい、
で今、まあ、かまど神社と言いますと大変あのアニメ作品などで注目を浴びているところでございますけども、
そうですね、
はい、でかまど神社さん、上宮は 川本神社の、はい、本満山の山頂にございまして、はいはい、で下宮が本満山のふもとにございまして、はい、でまあ、その一つお旅所というかですね、はい、仮の宮として、まあ、頓宮がこの五条の交差点のそばにあったというふうに伝えられております。
今ここから小さな祠が見えますね。はい、
でまあ、この場所が、頓宮の跡と言われてまして、はい、江戸時代などの記録によりますと、かまど神社、宝満山からみこしがやってきまして、そして下宮まで降りてきて、まあ、この頓宮まで、はい、御神光があって、そしてまたここから、宝満山の山頂へとみこしが帰っていかれたという、はい、まあ、あのかまど神社の、一つのですね、大変重要なあの、はい、お社の一つだったということなんですね。
そうですか。今は本当に、まあ、木が何本か割ってるのが見えますけども、その木の中に小さな祠が一つポツンとあるといったような感じですね。
でその祠、まあ、あの奥側に木が立ってますけども、はい、その根元にはたくさんあのかつてその頓宮の跡だったと言われるような石とかが残っているそうなんですけども、まあ、はい、この場所が江戸時代、まあ、大変ですね、そういう重要な場所であって、かつては賑やかな、人口の行き来があったということで、はい、まあ、そういったところも見ながらですね、はい、天満宮の方へとぜひ歩いていってほしいなと思います ね、
これから新入塚の方に歩いていきます。
五条の交差点から北に曲がりまして、今頓宮の跡見ましたけど、この道筋現在あの大型バスとかですね、はい、あの利用する車の交通量が大変多い道ですけども、この道が実際は江戸時代も北街道といいますか、はい、太宰府の宿場町の中の道筋だったんですね。
あ、そうですか。
なのであの皆さんよく五条の交差点、からですねそのまま太宰、はい、西鉄太宰府駅の方に進まれる方も多いと思うんですが、はいはい、あの道は新しく、作られた道ですので、はい、かつては、五条の交差点からこちらの北の方に折れ曲がって、はい、そして、鍵形に曲がりながら、はい、天満宮への門前へと続いていった道の一つです。
新宮塚の碑というのが見えてきました。これ最近新しくなったんですね。
あ、そうですね、はいはい、あの五条の交差点から太宰府天満宮の大駐車場に向かう道の途中左手側にですね、はい、あの新宮塚あるんですけども、かつてはあのちょっと違うところにありまして、あの、はい、建てられてたんですけども、まあ、場所がこうきれいにですね整備されましてですね、なっております。で手前には新宮塚という記念をした石碑がございまして、その奥にあります、はい、現在しめ縄がですねかけられています、はい、こちらがその、石碑本体になるわけなんですね、
は
い、
石碑の大きさは1メーターちょっとありますね、縦が横が1メーターぐらいですか。
そうですね、
丸型の石碑ですね、
はい、
でしめ縄が貼ってあります。
貼ってあります、はい。でこちら、まあ、新宮塚神の牛の塚というふうに言われているんですけども、はい、こちらはあの太宰府に欠かせない菅原道真公にまつわる伝承の場所になっております、はいはい、であの菅原道真公、こちら太宰府に901年に来られまして、現在江の汽車があります、まあ、府の南関で滞在されますけども、はい、2年後の、まあ、903年に、お亡くなりになります、はい。でそのお亡くなりになりました、まあ、亡骸をですね、まあ、牛舎に引かせて、はい、でまあ、かまど神社の方に引いていったところですね、はい、まあ、ある地点で、まあ、牛がですね急に動かなくなったと、
はい、
でまあ、その動かなくなったのは、まあ、菅原道真公のおもしべしだということで、まあ、そこに埋葬しようということで、はい、埋葬されて、まあ、後に祠を建てたのが現在の、まあ、太宰府天満宮というふうに言われております。
はい、
でその菅原道真公の亡骸をですね、はい、引いておりました乗せておりました牛なんですけども、はい、まあ、その帰り道、五条の方に戻ってくる途中、はい、まあ、この塚があった場所で、倒れて、はい、息を引き取ったということなんですね。
あ、
でまあ、あの菅原道真公にゆかりのある、まあ、はい、牛の、まあ、功績を偲んでですね、まあ、地域の人が、まあ、そこに石碑を建てたというのが、はい、まあ、この新宮塚の起こりというふうに言われています。
ここで、息を引き取った場所ということですね。
そうですね、道の猫、はい、の亡骸を引いて、そして天満宮のところまで行って、そしてまあ戻る途中、はい、息を絶えて亡くなったのが、まあ、この五条の周辺ということでありますね、
はい、
本当、まあ、町並みの一角にそういう、はい、今から1100年前道真がまつわるような、まあ、スポットがこうやって大切に残されているということですね、はいはい。まあ、あの天満宮に行かれますとたくさんあの皆さん寝そべっている牛の、ね、像をですね、最近撫でるのが流行っているそうなんですけど、まあ、あの撫でている牛の、まあ、最後亡くなったところはこの場所だということでですね、はい、まあ、改めてそう思って、はい、ぜひ天満宮の方も参拝していただければなと思いますね、
はい。 ここに新しく新宮塚の碑というのができておりますけれども、石はそのままですね、昔のままの石がここに残っております。
新宮塚から左手に入って100メートルほど歩いたところに小さなお堂が見えてきました。朝日地蔵と言います。
ちょっと階段を上がってみます。これはどういったようなお地蔵さんですか？
はい、かつてこの横岳地区にはですね、中世におきましては、横岳宗福寺という大変大きなお寺がございました。
あ、お寺があったんです。
はい、で、まあ、宗福寺自体は戦国時代焼けまして、江戸時代であります今福岡の方に移ってますので、福岡の皆様はまあ福岡の宗福寺として、まあ、大変馴染みが大きいかなと思うんですけども、まあ、その前身のお寺としては、ここ太宰府に開かれたのが元となっております。
あ、そうですか。
でこの宗福寺なんですけども、まあ、創建された方が、まあ、丹念というお坊さんなんですね。
丹念さん、
はい、はい、でこの丹念さんにまつわる、まあ祠といいますか場所というのはこの朝日地蔵になるわけなんですね。でこちらの、横岳宗福寺を創建した、まあ、丹念のお墓と伝えられる場所なんですけども、その丹念さんが亡くなるまでには、まあ、一つ伝説が伝承がございまして、
はい、
である時、まあ、その丹念さんが、太宰府に、来た時にですね、ちょうどその日は、はい、現在も太宰府天満宮では、まあ、鬼すべをしておりますけども、ちょうど丹念さんが通りかかりました日が鬼すべの開催日だったそうなんですね。で当時は、まあ、鬼すべの時はですね、その近辺を通った人を鬼にするという風習があったようで、で、まあ、たまたま運悪くそばを通りかかったその大変、まあ、有名なお坊さんである丹念さんが、まあ、はい、鬼の役として、まあ、捕まえられてしまいまして、で、まあ、無理やりその鬼すべの鬼をさせられてしまうという、まあ、大変、まあ、屈辱的な、こう仕打ちを受けたそうなんですね。で、まあ、その仕打ちに、まあ悲観しまして、まあ、憤慨しました丹念上人は、まあ、ここの地にですね、穴を掘りまして、でその中にこもりまして、もうひたすらですねお経を読むというですね過ごされ方をしたそうなんですね。で、まあ、心配になりました門下の人々とか地域の方々が、駆けつけますと、まあ、ある時ですねそのお経を読む声が途絶えて、で急いで、まあ、穴を掘り起こしたところ、まあ、そのお墓の穴の中で丹念上人は亡くなっていらっしゃったと。はい、でまあ、その場所が、まあ、この場所であったので、まあ、その丹念上人を悼みまして、創建されたのがこの朝日地蔵のお堀だというふうに、はい、伝えられている場所になっております。
丹念さん、この祠の中にはですね、これは大きな石に掘ってあるんですね、
はい、
東山回帰丹念禅師ですかね、と書いた石碑が、まあ、1メーターちょっとぐらいの石碑と、それからあとはお釈迦様の像がね2つありまして、そしてちゃんと線香なんかも上げてあると。
そうですね、
地元の人が、
はい、地元の人がきれいにですねお参りされて清掃もされてますし、また法要の際は福岡の宗福寺から、はい、まあ、僧侶の方々がお越しになって、はい、法要をされていらっしゃって、地元でお参りしている方も参列されて、大変にぎやかにですね、まあ、丹念上人の供養をされているということで行われ、法要が行われていらっしゃいます。
はい、そういったところが、朝日地蔵尊というところです。
そして今度は五条から西鉄二日市駅近くの江ノ木社に向かいます。飛梅の原木があるというので案内していただきました。
この辺に飛梅の原木があるということで、江ノ木社のすぐ裏の方になりますけれども、そこへ歩いてきました。目の前にあるのが飛梅の原木だそうですね。
はい、まあ、皆さん飛梅といいますと、太宰府天満宮に参拝されますと拝殿の右側にですね大きく飛梅と書かれた美しい梅があって、そのイメージを皆さんお持ちの方が多いかなと思うんですけども、実は今日津川さんと歩いてきました、まあ、こちらの江ノ木地区の方にはですね、その飛梅の、まあ、原木と呼ばれるですね場所がございます。でこちらいろいろ伝承がございますけども、そもそも、まあ、飛梅といいますと都から太宰府へ流されました道真公を慕って、まあ、はい、一夜のうちに都から飛んできたというのが、もう皆様そういうお話を、馴染みが深い、馴染み深いお話かと思うんですけれども、
はい、
まあ、地域ではさまざま太宰府で伝承が残っておりまして、一説には飛梅とそういうふうに言われてますけども、まあ、菅原道真公に大変、まあ、 あの恩義があった方が、はい、まあ、都からですねご家族の手紙と、まあ、愛されていた梅を、まあ、一株持って、でそれを密かに、まあ、はい、太宰府に住んでいらっしゃった道田善光のところにお届けしたと。で、まあ、それを、謹慎の身でございましたので、まあ、公言するのをはばかって、はい、まあ、一夜にして都から飛んできたというようなことにして、まあ、大切に育てられたというような伝承もあるんですね。でその飛び梅なんですけれども、はい、まあ、あの これから参ります榎社、はい、当時はまあ南関と呼ばれていましたけれども、まあ、そちらに道真公、901年から亡くなる903年まで、まあ、およそ2年間滞在されていまして、はい、まあ、その榎社のそばに最初の飛び梅を植えたと言われて、その植えた場所というのがこちらの場所なんですね。
ああ、ここに、はい、これがそれ、
その飛び梅の原木と呼ばれる場所ですね。で、後にあの道田猫お亡くなりになられて、太宰府天満宮にお祭りされるようになりましたら、はい、こちらからその梅を分けまして、で天満宮さんの方にあの、改めてあの植えられたというふうにも伝わって おります。
ああ、そうですか、
はい、
じゃあまさにこれは原木ですね。
そうです
ね、これを今の天満宮の、ね、横に、ね、植えたということですね、
というふうにも伝わっていますので、はい、まあ、道真公と梅というのは大変ゆかりが深いんですけども、まあ、その太宰府との、はい、太宰府と道真公と梅の、まあ、原点となるような場所がこちら、はい、住宅街の一角に残されております。
はい、原木の大きさは、まあ、そんなに大きくはないですね。高さが2メーターぐらいかな、そして横に2メーターぐらい、こう3メーターぐらいですかね、張ってるという感じですね。はい、飛び梅の原木があるという榎社のすぐ裏の方と言っていいんですか、横手になりますよね。
そうですね、まあ、
あの榎社の横にあの西鉄電車が走ってますけど、その電車の踏切を越えたところですね。
そうですね、榎社の方から西鉄線を越えて、はい、少し南に来られた場所の、ね、はい、まあ、住宅街の一角というところでございますね。
今夜は太宰府の伝説探しの旅の2回目をお送りしました。ご案内は、古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
この太宰府の伝説探しの時にぜひ立ち寄っていただきたい場所を今日はご紹介しようと思います、
はい、
太宰府天満宮の参道、最初の鳥居になるところから左に入ると小道があるんです、ここ小鳥居障子、小さい鳥居の障子と言います。
ほう、
これの太宰府天満宮の社家の一つ小鳥居家のお屋敷がここにあったということからこの名前がついてるんですね、でこの道沿いになかなか個性的なお店が集まってるんですが、昨年末に和のカフェがオープンしました、
はい、
もうね通っててもあれって目を引くあの浮き彫りの焼き杉の外壁なんですよ。木目がすごく黒く美しくって、でこのお店の中に普通これの外壁に使う素材なんですが、中もこの焼き杉の壁使ってあって、
はい、
和紙のこう明かりがあったり、あとあの小石原焼きを多用してあったり、博多織ののれんがあったり、本当に素敵な場所なんですが、このお店小鳥居茶房と言います。この小鳥居茶房ではですね、八女の伝統玉露のすすり茶というのが体験できまして、
ほう、
これがいいんですよとオーナーの足立健さんにお勧めいただきました。出してもらうと 6,7 センチぐらい の大きさで、深さが3センチくらいの平べったい蓋付きのお椀にお茶の葉が入ってます。
お茶の葉、
はい、
はい、
ここに冷ましてあったお湯がついてあるんですけど、少し入れていただいていくんですね。こういう風になります。
3回に分けて、まあ、飲むというより一滴を楽しむ、すするっていう感じですね。
一滴をすする、ほう、
1回目まずひたひたになるぐらいまで薄くお湯を入れて1分蒸して、蓋を少しずらしてスッと吸っていただくんです。
うわ、甘いです
よね。甘いのとうまいのと、はい、奥の方でちょっとだけ苦くてものすごく気持ちがいい、はい、
これが玉露の味ですね、本来ですね。
はあ、
はい、贅沢な楽しみ方ですね。これは
すごい、一言で言うなら 宝石みたいなお茶でした。分量としては本当に舌先にちょっと乗るぐらいなんですよ。でも香りが口の中でくるくる回っていく。
うわ、味わってみたい
でしょ、うん、でこれ全部で3回に分けるんですけど、
そうですよ、
2回目を入れると今度味変わるんです。うまい、あの、ね、ものすごく濃厚でまろやかで、これまたね今まで味わったことのないお茶の味です、
うん、
さらに3回目お湯を入れますと、これはね、あの高級抹茶アイスのような、あのちょっとクリーミーさを感じるような味になるんですね。
3回目にしてもまだその豊かな味わいが。
で飲み切った後、お茶の葉ひたひたにふやかしてますんで、これに酢醤油を入れてお茶の葉をそのまま食べるんです。
酢醤油でいただく。へえ。
これがね海藻のような食感でものすごく面白い。この酢醤油も美味しかったんですが、このヤメ伝統玉露のすすり茶の体験もできますが、他のメニューも面白くって、例えば卵と岩塩の和風フレンチトースト、これ甘じょっぱいんですよ、ついてるベーコンとも相性がいいですし、その中にもですね、ふとごま豆腐が一緒に置いてあったりするんですが、このごま豆腐が実はその和の味にも、それからあの甘いものにもしょっぱいものにも合うということで、このコトリーサボーではごま豆腐のぜんざいなんていうのも出してらっしゃるんです。もう本当に面白いメニューたくさんなんですが、このしっかりきちんと作った和の佇まいに、いろんなその伝統を守る味わいもありつつ面白いメニューもある。この辺の気持ちについてオーナーの足立さんに聞きました。
和の空間を楽しんでいただきたい、はい、和の空間の中で、日本のですね、もう代表するお茶ですね、玉露でありますとか煎茶でありますとか、そういうのを体験を交えてですね、ご堪能いただいて、あとはその和菓子、まあ、お団子とかあんことか、それを創作して今風にアレンジしてですね、飽きないっていうか、次行ったらどういう企画品があるんだろうと、どういうサービス品があるんだろうかと、うん、そういう形でのお店を作っていきたいなと。
これまでに知らなかった味との出会いがたくさんありそうですね。
そうなんですよ、うん、今の時期、これから4月の初めまではひな祭りをテーマにして、ひしもちを思わせるようないちごムースと抹茶ムースとあんこの3層になったパフェ、てっぺんに白玉団子が乗ってるとか、面白いメニューがたくさんあります。ぜひ太宰府に出かけたらコトリーサボー一休みしてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン6のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、道の駅宗方、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。